どうもオレンジです。
そういえば今年は全然映画見てなかったわ。の後の妥当な本数とはポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をフラフラマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画演劇音楽派と何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。はい、ということでいよいよ2025年もそろそろ終わりですよね。今の配信時点12月28日、うん、もうどうですか、年末年始っていうとどういう存在ですか、ポンさんにとっては。
どういう存在、擬人化してるの、うん、どういうこと、
どういう人ですか、うん、年末年始くんは。
年末年始くんはね、なんだろうね、なんか市役所の受付のお姉さんみたいな感じかな。
ああ、結構真面目な方で考える感じ。
真面目な方、そうだね。うん、なんか、そそとして、手続きはちゃんとしますけど、みたいな感じかな。はいはいはい、
僕もっとなんか自由な子供みたいなイメージですね。
本当に思ってる。
公園を走り回ったり、こう、寝転がったりして、もう、疲れ果てて終わるみたいな感じのイメージですね。
あ、そうか。でも本当にその年末年始を擬人化した時に、しないけど、うん、した時に、うん、なんか、結構イメージ違うかもしれないね。
人、そうですよね。扱い、どういう意味付けに、そうですね、一年の間で置いてるのかっていうのはあるですよね、きっとね。そうそう。
まあ、ちょっと一つの説として、私一応まあ東京上京組っていうには無事が当たったけど上京してる方なんです。地元じゃないですから、うんうんうん、だからその人と東京が地元の人だとやっぱ結構年末年始価値観違うんじゃないのかなとは思うんですよ。
僕逆でそうですね、上京してない組なんで、京組なんで、そういう意味で言うと
腹立つわ。もともと京都だったのを無理やり動かしやがってよ、この野郎。
本当だよね。東の京都なのにね。何が状況だよって話ですよ。ね、まあ、みんな下京ですよね、そんなもんね。
え、まあまあ、
下京、
ま
あ、いいよ。状況か。みんな状況か。京都のことが状況ですね、本来はね。
うん、まあまあね、なんか上り電車みたいな話になりますけど、まあ、だから、うんうんうん、その人としてイメージしたときに、確かに、はい、僕はだからあんまりその、子供に帰るって感じは、まあ、大人になってから、なってるからっていうせいもありますけど、
うん、
ないね。なんかやっぱ厳かな感じがちょっとあるね。
そうっすよね。だから実家に帰るっていう、その、アクションっていうか、イベントことがあったりすると、本当まあ、実家に仕事持って帰る人もいるんだろうけど、基本的にはね、何も予定を入れないっていうのが、僕の中の、その実家に帰るイメージなんですけど、そんなことないですか？
オレンさん、あれじゃない、年末年始のライフイベントが存在しないんじゃない？
ライフイベント、人生が僕には年末年始に存在しないってことですか？
そう。
人生がない、
そう。
いくつ何日か、一週間ぐらいが。
そう。
そうか。人生、
そうかじゃない。
逆に言えば人生を取り戻してるっていう、もう言えますよ、僕にとっては。
そう、だから、オレンジさんにとっての人生っていうのは、なんていうか、心の余裕とか、自由みたいなことを指してるんだと思いますけど、
はいはい、
僕が言っているのは、まあ別に正解とかじゃないよ。例えばその、ご家族だったら、じじばばに孫を見せるとか、例えばなんか報告しに行くとかさ、はいはいはい、まあ親戚が集まるとか、ね、そういうようなこともある時期じゃないですか。
うん、うん。家族が家族に帰るっていう、親族っていう広い意味でもいいかもしれないからね。そういうことはありますよね。
なんか福山雅治の曲でもかけてみんなに泣いてもらおうか。
今年福山は鳥じゃなかったですね。あ、今年っていうか、そんな鳥じゃないか。別にミーシャか。
いやいや、でも鳥のイメージはありますよね。その、白組の鳥っていうんですか。いや、だから、なんか、ね、ほら、2025年は福山雅治でいいのかコラムみたいなのを俺読みましたけど。
まあ、炎上してましたね。
そういう、まあ、まあ、炎上というか。
てか、まあ、その前に福山雅治のフジテレビの問題があったっていう話ですからね。まあね。
そうそう。いや、だけども、その、やっぱ僕らってさ、なんか象徴みたいなものをどうしても欲しがるし、僕らっていうか、うん、まあ、テレビ局とかさ、芸能の世界は特に、はいはい、まあ、政治の方もそうかもしれないけど、なんかこういう風なものが収まりがいいみたいなものをさ、うん、なんか入れ ってるっていうか作りたい。だからスマップもまあそういうことだったりもしたじゃない。僕の、
まあ、結局ミセスもそうですからね。収まりがいいですからね、今年においてはね。
そうだ、この収まりがいいをどこまでこう内面化するのかっていうかさ、危険じゃないですか。本当にそうなのかっていうことじゃなくて、はいはいはい、そこに収まってるからいいだけのことではあるんですけど、うん、何の話したっけ、うん、まあ、
年末年始が。僕たちも、あれですか、はい、家族の中に入るにおいては、収まりがいいから家族の中にいるみたいな話ですかね。
いや、急にそんな冷たい感じに言わないでくださいよ。
ピースの、ピース、ワンピースとしての、
ね。いやいやいや、そういう、うん、まあまあ、そういう感じもありますけどもね。うん、まあまあ、はい。そんな風に私は捉えてますよ。
ということで、まあ年末年始といえばいろんなイメージがあると思いますけれども、まあ年末なっていうところもありますので、今回はですね、年末年始、どこに行っておりますか、何をしていますか、みたいなこと、まあすでにやったことも含めてね、ちょっといろいろとお話を伺っていければなと思っておるんですが、
はい。
僕のね、毎年恒例、ほぼほぼ決まってるのは、これだけじゃないかな。うん、紅白とか実は、なんだ、毎年でもなかったりするんですよ。僕、カウントダウンイベントとか行ったりもしたので、
はい、
毎年ではなかったりするので、毎年やっているといえばこれっていうのが、去年も多分話してるんですけど、うん、
毎年聞いてます
ね。早稲田駅の駅前に、
うん、
あながち満宮が正式名称なのかな、もっとなんか正式名称あるのかもしれないんですけど。
覚えておいてください、もう。
あるんですよ。はい、駅前すぐ早稲田大学の富山キャンパスでいいんだよな。あっちの方に行くときの、
はい、
途中に角っこに、目立つ感じの神社がありまして。
うんうん。
そこが毎年、当時、今年というか毎年12月22日かな ?20 かな、どっちかだと思うんですけど、から、節分の間、2月の3日までの間、はい、一陽来福っていう、お守り兼お札みたいなものを、売るって言わないんだよな。配布するんですよ。金かかるんですけど。
ああ、なるほどね。はいはい。
うん。売ってるんですけど、それに毎年行っている。それこそ僕の、母方の祖父の頃からなので、ずっと、うん、昔は僕は買ってなかったんですけど、ここ数年はずっと僕が買って、持ち帰るっていう感じのことがあって、
うん、
で、まあ、あんまりね、それこそ X のポストとかで、あの八幡とか一応来福とか、検索してみてもそんなに出ないんですけど、もう、知る人ぞ知るというか、今年も僕が行ったタイミングだと、うん、
はい。
道路に多分、100人、200人もとか、のぐらいの行列ができてました。
はい。
バーっとこう神社の外にまで行列ができる、それをお守りを買うためにっていうのを俺他に見たことなくて、他になんかありますかね、そういうのってあるのかな。
いや、多分めちゃくちゃあると思いますけど。
あ、あるんだ。
見たことどうなんだろう。いや、ありますよ。ありますけど、そういうのってあれ、うん、どうなんだろう。SNS に投稿する気分になるのかな。
でもまあ、スピリチュアル界隈とか好きそうじゃないですか、そういうの。
ああ、いやいや、ちょっとその存在があんまりわかんないですけど、そのオレンジさんのさ、お家の近くじゃないじゃない、
うん、そうっすね。
そう、なんでそこに行ってるのか知ってます
か？僕のじいちゃんがちょっと早稲田に関わりがあったんですよ。
あ、そういうちゃんとあるんだ。その、上の代からの何かみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。それがずっと繋いでいってるっていう感じなので、なんかね、一年抜かしちゃうと、なんて言うんだろう、そのマイナスが怖いというか、ずっとお世話になっているので、うん、まあ、うじ子ではないですけどね。
お世話になってる感ね。
っていう。てか多分、うじ子以外も結構いろんなところから、もらいに行ってるんだと思うんですけどね、いろんな人が、ね。
いや、まあ、ほとんどうじ子じゃないでしょう、多分ね、そういうのってね。
そんなにで、そうですね、いらっしゃらないんじゃないかな、いらっしゃらないんじゃないかなと思うと、うん、うん、そう。そこに毎年行くっていうのがあって、で、あとここ数年は、その帰りに、早稲田の近辺といえば、僕にとってはカレーの街なので、
はい。
新しいカレー屋さんを探して食いに行くみたいなことをしてるんですけど、
はい。
今年はね、インドカレー空っていうね、歩いて多分5分10分かかんないぐらいかな、 のところにある、はい、カレー屋さんが、これはもう本格派、インド人、南インド系のインド人が作っている本格派スパイシーインドカレーで素晴らしかったですよ。しかもなんか、ビリヤニとか、なんかいろんなプレートのカレーとかサラダとか全部ついて1500円っていう、今の時代では考えられないようなコスパでやってるお店で、
ほうほうほう、
まあ、いろんなセット選べるんですけどね。一つだけのカレーとか、はい、ビリヤニだけとか選べるんですけど、全部つけるやつでも1500円というちょっと驚愕の価格だったので、うん、8万に行く予定のある人は、帰りにインドカレー、はい、空おすすめです。なんかあんまりこう、なんて言うんだろう、宣伝がうまくない感じのお店なんですけど、味は間違いないので、行ってみるといいと思います。
ああ、そうですか。よかったですね。
どうでしょう。じゃあ、一本ずつ出していきましょうか。ポンさん。
いや、僕、あんまり年末に何するとかないんすよね、本当に。
ね、なさそうだよね。てか、一年通してなさそうだよね、そんなにね。
何が？その、この時期はこれするってやつ。
この時にこの、これをやるみたいなのなさそうだよね、なんかね。
いや、それを言われるとね、本当になんか、今ちょっと、一年を振り返っておいたんですけど、
うん。
まあ、場当たり人生。
うん。バータリー、
ね、笑って、ね、もっと笑って、
うん、いやいやいやいいじゃないですか、うん、そういう人生もあると思う俺は。
だから年末に何するかと言われると、うん、まあでもちょっと仕事が落ち着くタイミングではあるから、やっぱり人と会いたいなとか、うん、ちょっと連絡取ろうかなみたいな。だから、うんうん、やっぱ意識がさ、そのなんかこう仕事とか他のことに忙殺されてると、人とゆっくり会うっていう落ち着くっていうモードにやっぱならないんだよね。
うんうん。
だからやっぱ年末っていう風な、別に何も変わらないんですよ。ちょっと寒いぐらいなもんなんだけど、そういう時期に来ると、うん、あ、なんか人と会えるなっていう風にやっと思えるっていうかさ、向こうもきっと暇にちょっとはなってるかもしれないなとか、そういう風な気持ちは働くこともあって、うんうんうん、まだ、2025年年末で言うと、忘年会らしきものが結構ありましたよ。
あ、もう、素晴らしい忘年会、いいですね。あるもんですね、忘年会
って、
ね。
一応調べたらさ、なんか忘年会って結構増えてるとか、再開されてるみたいよ。
コロナ以降においては、もうここの、
そう
5年を経て、はい、5年、4年間、
う
ん、はい。
だからほら、5類になってから、もう3回目の忘年会になるらしいですけど、うんうん、一応何、まあ、0.59 回。これがまたすごい。1回はないんだってことですけど、0.59 回から0.63回に、うんうん、これホットペッパーグルメの外食総研のアンケートですけど出てるんで。
誰に聞いてるんですかね。
誰に聞いて、いや、会社員以外の人にも聞いてるんだと思いますよ。仕事の人も仕事じゃない人もいろんなもの聞いてますけど、そう。で、仕事関係も 34.5% で、まあ去年より 2% ぐらい上がってるんだけど、まあコロナ禍前は、2019年は 45% だったから、すごいね、半分ぐらい出たんだね。っていうことなんですけど、僕はなんと今年は4回行きましたよ。
おお、
すごいよね。
すごい。
まあ4、まあでもちょっとそのほとんどお酒は入ってないんです。ランチみたいな感じとか、そんな感じではあったんですけど。
忘年会って概念は何なんですか？年を忘れられればいいんですか？っていうか、まあ、忘年会ですって言えば飲み会は全て忘年会ってこと？飲み会っていうか場は忘年会ってこと？
だからその忘年会行ってない人は忘年会何忘れてんだよ論で時間を間を埋めようとするけど、ほとんどそんなこと意味がないので、
う
ん、いや普通にただ飲み会してる、お食事会してるってことなんだと思いますけどね、この時間タイミングでと、うん、
まあでも時期的なものか、12月以降だったら OK みたいなことか。
なんかね、忘年会っていうか、まああんまりほら飲まないし、そうやってみんなで会食しないから会って喋りますけど、まあこのね、5人以上人がいると話が深まらんね、うん、
あーなるほどね。
そうだ、どっちを取るかだと思うんだけど、ね、そのちょっとゆっくりさ、うんうんうん、3人ぐらいで、しっぽり喋っていく方向にするのか、なんか平気でカットインしてくる人いるじゃない、
うん、はいはいはい。
でそういう人がいると、なんかそこに話を合わせて、で、奥の人が喋った話題とかを、まあ、ちょっとなんかぼんやり触れつつも、ちょっと大きい声で喋ってるから、あの人触れてほしいんだろうなと思って、何言ってるんすかとかなんとか言ったりとかすると、うん、さっきまで俺が喋ってた、うん、ボランティアっていうのは、やっぱ考え方によっては、自分のためにも、みたいな話が、ふーんと消えていくみたいなことがあって、なかなかその、別にいいんだけど、そう。 や今年は結構大変だったんですよ。あ、え、そうなんですか、これ聞いていいんですかね、みたいな。その時にわあ、なんかお前何言ってんだよ、国宝俺も見てねえよみたいな話とかされて、あの、あ、はいみたいな。
結局話題として記憶に残るのはそっちっていうね。
いや、まあ、何にも残ってないよ。何にも残ってないけど。
何にも残ってないな。忘れるんですもんね。そうですよね。そうだ、それがいいんです
よ。まあ、その時聞いたのは、国宝、私そうでもなかった派の人が3人ぐらいいたっていうのは、ちょっとチェックとしては、できましたけどね。
はあ、は
あ、はい。まあ、そんな、こんなありましたよ。
ちょっとそうですね、忘年会と新年会の正解はちょっと知りたいですね。何があればそれが正解なのか。
あ、じゃあもう一個ちょっとごめんなさい、言うとなんかね、めちゃくちゃ凝ってるやつもあった。
ああ、へえ。
普通に前半はおしゃべりしてて、それはお酒なしの会ですよ。ああ、普通におしゃべりしてて、ああ、うん、あ、まあそうですか、まあ、ちょっと年配の人が多かったんですけど、ああ、そしたら後半さ、幹事の人がさ、それではちょっとこちらの方って言ってさ、あの、来場者というか来てる人たちにスイッチを、うん、手持ちのスイッチを渡し出して、で、これから早押しクイズ大会を行いますんで、イントロが鳴りましたらその曲をお答えください。どうぞみたいな。
へ
で、ディリリ、ディリリ、みたいなかかって。リボン、ピンキーとキラーズの恋の季節みたいな、そういうのを答え。
嘘だろ。やっぱ年齢が上だから。
嘘、上だから。
若い層を完全に無視した回が。
大田さんは世代だからわかりますけどね。ティーリーリ、ティーリーリ、ピロン。それ、なんだっけ、小崎清彦の、また会う日もね、ピボンみたいな、そういう感じの。
亡くなった人縛りみたいな話、何
そう、で、人、ボケでさ、フランク長いとかなんかって、今、違いますね、そういう。
わかんねえよ。なんだそれ、ボケは。ボケてるのか。
ちょっと世代がね、上だったんで、いや、すごかったよ、なんか。その、飲み会の子。半でさ、そのイントロクイズやって、なんなら景品まで出してたよ、その人は。
へえ。
そう。
あ、もうちゃんと催しとして感じが。
そうなんですよ。だすごすぎて、みんなが、もう、終わった後の LINE でも、うん、とにかくすごいって褒めちぎるっていうね。そこまでのムーブが起こってましたけど。
いや、
なるほど。気使ってるわみたいな感じもありますけど。
いや、でも確かに。一定の世代以上にそういう忘年会なんかあるんだろうね。イベントでビンゴ大会やるとか。
そう。いや、でも言ってたよ。ビンゴくらいかと思ってました、みたいなこと言ってたから、相当に凝った感じで、我々は、はい、感じましたし、結構、楽しかったのでああ。でもさ、やっぱりさ、世代なんだろうかね。ディリッディーディリッ、あ、うん、これ、うん、俺しかないかなっつって、はい、キンキキッズのガラスの少年、ピロンみたいな、もうそれで俺しかわからないっていう、こととかはありましたよね。
ああ、そっか、もう上の世代だと、山下達郎の、でも 山下達郎も微妙に知ってるか、知ってるよな。
そうだから認知度、ね、その、だからさ、問題の出題感覚がすごく優れてる気がして、すごいなって思ったんだけど、そういう
優れてると、僕はさっきの人でいくつかを聞いたところでは思わなかったんですけど、そうなんですか。
そう、でもついね、こう評価的なことを言っちゃう自分が嫌でさ、なんか、冷めたのよ。なるほどね。うん、なかなかいい選曲ですね、とか。かね、ああ、それね、問題としては盛り上がりますよね、みたいな。ちょっとお前、
正解はそうだよな。もう楽しんで忘れたら終わりっていう、三谷幸喜のね、演劇みたいなもんですもんね。うん、そうか。で、
最後にさ、まあ、チーム戦だったのね。19対15みたいな感じで。さあ、では、いよいよ最後の問題です。最後の問題は100ポイントっつって言う。まあ、あるじゃん、定番のやつが。
ドラマ、テレビバラエティのね。はい。
そうそうそう。そしたら一人の人がめっちゃ怒ってさ。え、なんで？今までこれ、せっかく答えてる。なんで？
怒るところまでセットだよね、そこね。パッケージだよね。
いや、うん、そういうやつじゃなくて、本当に怒ってて。
本当に怒ってたな。そっか。そのノリを知らない人出てくるんだ。
そうそう。で、結局そのチーム負けちゃって終わった後も、なんで、ポンさん、わかる？あれなんでなの？ずっと言われるっていう。
本当に。そう。本当に勝ちたかった人。
最高の演者が一人いましたけど。っていうのは、うん、ありましたけどね。
そこはね。はあ、なるほどな。そういうのはね、だから、いや、いいですよ。忘年会で何をやったらいいのかっていうのはね、永遠の課題な気もするんですけど。
うん、オレンジさんもね、凝りそうでやりそうですよ。うん、
そうですね。主催するならやりたいですけどね、うん。参加するならやりたくないかな。うん。うん、というところで、
ひどい。
はい。他はそうだな。年末年始といえばで、僕、今年からやっているのが、年末ジャンボ。
うん。年末ジャンボ。
これ僕だから、ギャンブルこととかっていうのは、やりたくないんですよ。なんか、ちゃんと考えて、ちゃんと当てに行ってとか、はい、まあ、それこそ僕サッカー好きですけど、
うん、
サッカーなんか、ビッグだっけ？トトビッグみたいなのありますよね。結構でかい額が当たるのあったりしますけど、うん、ああいうの僕はや、昔1回か2回やったことありますけど、トトみたいなやつは。
はい。
もう全然やっていなくて、なんか、そういう、あと、パチンコみたいな、その、テクニックを磨いてなんたらみたいなのもやりたくないんですけど、
うん。
なんか、とにかくその時点の、なんか、運だけを試す。今どういう運の状態にいるのかっていうのを確認するために、うん、今年、その、毎シーズン、その、ジャンボ宝くじっていうのが、3ヶ月に1回ぐらいかな、うん、行われてます、はい。ハロウィンジャンボやら、うん、なんだサマージャンボか、とかありますよね。うん、とか、そういうのを買っていって、時々、ちっちゃい額ですけど、当たったり外れたりしてるんですけど、
うん、
今年もまた、その、年末、今年もって今年からだから、そう、年末ジャンボっていうのを初めて買って、うん、あと、ちょうど配信時点では翌日ですけど、有馬記念。
うん。ゴリゴリの掛け事ですよ。
そう、競馬の有馬記念っていうのも、
はい。
軽くこう、なんか人気のあるやつだけはピックアップして、
ほう。え？
買ってみましたよ。
それ、セーフなの？別にいいですけど。
うん。なんか、考えない？なるべく考えないで、考えちゃうと多分、どんどんどんどん深みにはまる材料が、ネット上とか、新聞とか、こう、張り巡らされてるので、いかにしてこう、
はい、
こう、馬の、なんだ、
もう十分考えてると思います。何かしらに逃れようっていう工夫を考えすぎたと。
で、本当は今年は僕、中山競馬場行こうと思ったんですよ。なんでかっていうと、ザ・ロイヤル・ファミリーっていうドラマがあったじゃないですか。
はいはい。ファン・ファーレーですね。はい。
全然曲は違いますけど、はい。
気を使ったのよ。
さんのね、はい。曲のやつ。はい。ジャスラックに？ジャスラックに気を使って違う曲を歌うた
ら、いいから。大体全部同じだから。電源でも何でも。はい。それで
その流れで、少しでも、そんなにこう熱は上がってないんだけど、少しでも熱が上がってる状態で、ちょっと競馬っていうものを現地体験してみたいなと思ってたんですけど、
いや確かにあのドラマ見ると競馬でいかに盛り上がれるかっていうか、もう JRA のロング CM かぐらい、うわーって盛り上がるよね。
そうそうそう。10回、12、1話、はい、まあそんぐらいに分けた日曜劇場を利用した JRA がね、あの、競馬のシーンとかすごかったですよ。映像とか。毎回、大体競馬のシーンで終わっちゃうんで、なんか食評気味にはなったけれども、でもやっぱファンファーレと含めて、あと僕、目黒蓮とか好きだから、妻夫木とか好きだから、そういう意味では、あの、盛り上がって、見た作品ではあったので、はい、この盛り上がりで行かなければ僕は一生このまま競馬場っていうところに行かないまま、うん、この前たまたま音楽イベントで競輪場は行ったけど、競馬場には行かないまま終わってしまうなと思ったし、うん、有馬記念って多分一番、一、うん、年で一番大きいもんじゃないですか。だから行ってみようかなと思ったんですけど、
はい。
入場券5万席ぐらいあんのかな？あったんですけど。
5万円かと思った。はい。
発売開始してから多分1日ぐらいずっと繋がらなくて、
あ、その、馬券を買うシステムに
ってことですね。馬券じゃないです。馬券じゃなくて、現地のチケットを1000円で買うんですよ、入場券を。
あ、入場することのチケットを手に、じゃあ入れないってことですか？
そうなんです。入場券1000円で5万で、あと他に指定席ってもあって、うん、指定席とかはもう発売したら速完してたらしくって。
有馬記念人気あるんだね。それを。
で、今年だから一応だから目黒蓮とか出ちゃったから、目黒蓮とかが出る可能性があるとか、現地に長澤まさみが行くらしいから、長澤まさみのファンってそんなにいるのかな知らないけど、そういうのを目当て、あと平成ジャンプが広告をしているから、そういうファンの方とかも行ってんのかな
しょうもないのばっか出やがって、クソやろ、本当にもう。
本当にそう、競馬が好きで見に行きたい人もなんか買えないっていうのが、あの、X のタイムラインとか流れてて、かわいそうだなと思ったんですけど。
だよ、もう。で、行けたの、まあ、結局。
だから明日なんだっつうの。明日。
で、明日はど、え、一応入れるの？
入れないんで、僕はだからウィンズっていうあの、競馬をなんか中継して、はい、あと買ったりできるところに行こうかなと思ってます。あの、やっぱ熱狂を見たいんで、人の。
なるほど。くさふざけやがるでーっていう、こう、あの、 浅草のウィンズのイメージがすいません。
浅草を前にね、見に行ったことあるんで、浅草は買わずに見たことあるんで、はい、うん、人生の移り変わりを見たいなと思って見たことあるんで、今回はちょっとね、別のとこ行こうかなと思ったんですけど。
そうか。はい、喜劇百発百中とか見れば、そういうあの競馬のシーンとか見れるよ。
そうね。はい。というところでは、他どうです？なんか、ポンさんやりたいこと、あの、やってないけどやりたいこと。
やりたいこと、そうね。まあでも毎年思うけど、あの、なんかオレンジさんは去年はさ、読書をゆっくりするみたいな話してましたけど、
はいはい。
うん、私もやっぱり今年読んでない本がいっぱいありますから、なんか読みたいな、はい、読む時間を取りたいなっていうのはありますし、あと映画ね、はい、映画全く今年見れてなかったんで、はい、配信で追いかけで、うん、うん、ウィキッドが来ますから、ウィキッド2の前の1を見るみたいなこととか、うん、そんな感じなのかな、うん、
いいですね、余裕。あと、僕、そう、ゲームやりたいってなんですね。あの、今年はそう、PS5 買ったんですよ、僕。いよいよ、ようやく、最近。
やりました。はい。
はい。なので、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうね、いつの作品だ、はいはいはい、2020何年の作品をね、あの、やろうと思ってますよ。うん、あの、風間俊介さんっていうね、あの方が、この前、あの、ラジオ番組に紹介してて。
ほー、触発されてるね、本当に。はい。なんか、くしくもジャニーズ系に、いろんなドラマとか、ゲームとか触発されてるんだね。
そうですね、元ジャニ組がね、元ジャニっていうか、まあ、ほぼ今ジャニなのか。はい。というところで、はい。そういうところも影響されつつですね。うん。
はい、い
いですね。あと、初詣もね、行きたいしね。うん。あと、毎年恒例そばで初詣とうどんを食いに行くっていうのやってます。年越しそばならぬ、年を超えたらうどんを食うっていうね。はい。
おお。じゃあ、ご家族で行くんですか？
そうですね。初詣は家族ですね。うどんもそうか。うどんも、はい、一人で食わねえな。ポンさんはどうですか？今年は初詣とかはどうなんですか？毎年ね、なんか、ご友人と行ったりとかいろいろ変わってますけど。
そうね。なんとなく今年も行くんだと思いますけど。そうだね。だからその辺が変わり映えしないところの良さっていうのはあったりするよね、なんかね。
うん。
そう。なんか、進歩がない感じっていうの、ザ・三名様みたいな感じの年末年始もいいのかなとは思いますけどね。
結構でも年齢的なものもあるかもしれないですね。なんか変わり映えしないことが良いっていう、僕とかは本当になんかできればなんかいろんなことが年末年始に起きてほしい、そういうこと自由にあってほしいっていうタイプなので、うん、そこはそうっすね。なんかもっとイベントことがあるならあるでいいなと思ってるんですけど、とはいえ今年結構年始の仕事がすぐだったりするんだよね。うん、
あね、まあ、なんだったら海外行くとかさ、なんか、イベント、ドンとやるとか、ね、あとあの、さだまだしの、カウントダウンライブがあるらしいですよ。国技館で。
さだまさしにあんまりそうですね、そういう興味を持ったことがない
から
な。
そのまま生さだが見れるっていうね、最高な特典がついてるとか。
生さだってなんかハワイっぽいですね。マラさだみたいなね。はい、
ええー、あ、そうか。はい。いや、まあ、生さだ知らない人もいますからね、この世の中にはね。
はい。ということで、こんな感じですかね。はい。年末年始に、やっていること、やりたいこと、うん。いろいろと語っておりましたが、皆さんはいかがでしょうか。年末年始もね、いい時間を過ごせたらいいんじゃないかなと思っております。はい。タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いいたします。また番組への感想も公式からタネラジ .com よりフォームからお送りください。お待ちしております。ということでお時間です。お相手はこれちゃう中毒者のオレンジと。
やっぱり健康ですね。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。
良いお年をお過ごしください。
いいお年を。